はいどうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回はですね、最近見た映画シリーズということで、
はい、
100円の恋を取り上げたいと思います。はい、まあ、とりあえずなんじゃらほいという方もいると思いますが、はい、説明の方
を。はい、100円の恋、第1回松田優作賞グランプリ脚本をインザヒーローの武正春監督が映画化。どん底で、不器用でどん底の生活を送っていた32歳の女が中年ボクサーと出会い、ボクシングを通して変化していく姿を描くと。うん、主演は安藤サクラ。
安藤サクラね。
はい、はい、
で、これをですね、今回取り上げたきっかけというか、
うん、
まあ、僕がまず見まして、
はいはい、
で、今年のシネオンアカデミー女優賞もう決まりました
すごい
いうのですね、ママさんに連絡して、はい、で、まあね、そのまたアカデミー賞の時に、
うん、
俺見てないからっていう理由で突っ張ね、超えられても困るので、はい、ということで、マルモさんも見てもらったと、
そうですね、
いう感じでございます。
はい、はい、まあ、もうこれはひたすら安藤サクラだね。
はいはい、
で俺その経験がないからこれ興味があったんだけど、やっぱあの変わりっぷりとか動きはすごい。あ、これはね、っていうのは高野さんは、まあ、プロボクシングのライセンスを持ってるんですよ。
はい、
あのボクシングライセンス持ってるんで、ちょっと僕から見るとね、今回の安藤サクラの動きのキレっぷりすごかったの。
だろ、ヤマピーと比べてどうだ。
いや、もうね、全然違う。っていうか、もうそこにいるのはボクサーなんだよ。う
ん、俺がさ、明日のジョーの時にさ、してきたじゃん。ヤナピーと、伊勢谷友介、うん。
はいはい。
で、まずさ、伊勢谷友介のこともさ、
う
ん、痩せてすごいって言ってたじゃん。役作り。
そうそう
そう。ボクシング映画における役作りっていうのは、痩せることじゃないんだよって言ったよね。
うんうん。
今回のあの桜を見ればわかるでしょ。
いや、それで、俺ね、その、もちろん、シャドウのさ、パンチのキレとかっていうのはすごいなと思ったんだけど、素人目に、足の動き、
フットワークね。
フットワークが、うわ、なんか、見たことないっていうか、ボクサーの映画であんなの見たことないわ。
あ、だろ？そう、ボクシング映画で、ないんだ、あそこまでちゃんとやる人。
いや、あそれはほんとすごかったっすよ。
だろ？
うん。いや、やっぱそうなのね。
そうそうそうそう。ボクシング映画をやるからには、あそこまで役作りを本来しなきゃダメなんです。
あ、
ただまあ、安藤作の場合は、中学時代にボクシングやってたんだけどね。
あ、経験者なんだ。
うん。
へぇ、そうなんだ。
だから言うでしょ、僕がボクシング映画を見て、文句言うじゃん。
うん、
で、だからピンと来てなかったじゃん。
まあ、そうそうそう、
何をそこはって言うじゃん。うんうん、で、今回の見たら、もうさ、基準が変わったの。役者ってのはこういうことなんです。
特に今回はね、その前半とのギャップがまたあるからね。
今回の映画は、安藤サクラは主人公なんですけど、
うん、
最初はもうダメダメの、
はい、
引きこもりの32歳で、ゲームやって、おかしくって、うん、で、まあだらしない体、ぶよぶよの体で、で、性格的にもダメダメで、うん、で、家にいられなくなって一人暮らしをすると。で、その時に出会った、男の人、
うん、
がプロボクサーで、
うん、
でその試合を見て自分もボクシングやろうっていうことでボクシングを始めると、
はいはい、
で、試合をするまでを描いた作品なんですけど、
うん、
まあ、だから体もね当然絞られるわけですよね。うん、だからもう分かりやすくそのでっぷりした体型からボクサーの体になるっていう、その見た目でも当然の痩せるってことはしてるんだけど、うん、それ以上に何よりも説得力は、
うん、
あのシャドウ一発見せるだけで、
いやもうね、
変わるじゃん。
うん、
カットガチャガチャ割るんじゃないんだよ、ボクシングつは。ボクシング映画は違うんだよ。シャドウ一発、10秒でいいからやればわかんの、バレんの。
特に働いてるスーパー、100円スーパーのさ、休憩室でシャドウやってるとことか、商品の品出ししてるところで、シャドウしてる。あのシーンとしてはすごい短いんだけど、とりあえずあれ見るだけで1800円払う価値があるっていう。
だろ？
いや、よかったっすね。
ボクシング映画を舐めんなってことなんですよ。
特に前半のさ、安藤さくらの、勝手にチャリンコパック、借りてさ、運転してる時の猫背っぷりとかね。
いや、でね、僕ね、安藤さくら全然注目してなかったというか、
うん、
まあね、当然目にする機会は多い。
まあまあ、よく出てます
ですよね、愛のむき出しとかでも出てますし、
うんうん、
ただなんか、なんていうのかな、お顔がね、それほどでもないじゃん。
いや、だから美人さんで推してる。
美人さんではないじゃないですか。
じゃないからね。
だから、その個性派女優ならではの怪演っていうのは、
はい、
まあまあ、 まあまああるよねっていうぐらいの女優さんだと思ってたんですけど、今回のムービーとちょっと群を抜いてるよね、うん、そのレベルじゃないよね、一気にね、僕の中で日本の女優さんの中で1位になりました。
すごいね、
ダントツで1位になりました。たった10秒のスパじゃねえや、シャドウ、
ね、
でもうカット割りもいらなければ説明ゼリフもいらないんですよ、う
ん、で役者さんのパワー
だけ、ね、CG もいらないんですよ。たった10秒のシャドウを見せるだけでボクシング映画っていうのは何よりもの説得力が出るんです、うん、ただ一点言うとちょっとダンスっぽくあるんだけどね、
うん、あれですか、モハメドアリ的なこと
まあまあそうとは言わないよ、モハメドアリをダンスって言っちゃうとあれだけど、ちょっとそのいやフットワークもリズムでやるんですね、
うんうん、
ボクシングっていうのはこうリズムでやるから、うん、シャドウだけやってたりするとダンスっぽくなっちゃうんだよ、実践とはちょっと違う動きになる、
相手と想定してると違うと、
うんうん、であとはそのうん、ただ今回は冒頭に、新井博文さん、
はい、博文さんの
が、試合をやってるシーンを、うん、安藤サクラが見て、
うん、
で、ボクシングってすごいって思うっていう、最初はその新井さんのボクシングシーンから始まる。
そうだね。
ボクシングに関しては、
うん。
なんだけど、そのシーンに関しては、
うん
あれって思ったんだよね。ありがちなガードしてる手を殴る、
うんうんうん、
顔殴りに行ってないよねっていうのだったから、うん、あれこの映画もかなと思ったんだけど、うん、まあその後安藤サクラがまあ盛り返すわけですよね、
はいはい、
余裕で、
うん、
あれはすごいね。なのでもう見た方がいいよっていう感じですね。
僕はその町山さんがさ、女版ロッキーだみたいなこと言ってて、
お
う
お
う安藤サクラがすごいっていうのを言ってたんで、うん、まあまあそれで興味があったってなったんですけど、はい、でもちろん安藤サクラすごかったんですけど、まあ、今回もう一つ言っとかなきゃなんないのは、安藤サクラも含めた登場人物のクズっぷりがすごいっす。
あの人いいよね。ジョビジョバの人。レイプする。
あのね、この人いい、ね、今さ、安藤サクラの役者魂って言ったけど、その、野間さんだっけあの人、
うん、
野間さんのね魂のくずっぷり、
いや演技がいいんだよね。
大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか、
軽い感じね軽いクズね、
そう、自覚のない軽いクズ
で、あっさり捕まっていくっていうの頭の悪さとかさ、
でも細かいところでさ、すっげえ嫌な店長がさ、すっげえ周りのせいにして全部文句言ってんだけど、休憩中にプレジデントを読んでいるとかね、
はいはいはい、
あの辺とかね、僕のプレジデントは結構立ち読みするんで、
上昇志向が仕事半端にある感じで、
もうね、あとマジスカの若手アルバイトとかね、うん、珠玉のクズが見れますよ。
あとね、個人的にやっぱね良かったのはトレーナー、若いトレーナー、
あ若い方、うん、会長じゃなくて、
会長じゃなくて、
ほうほうほう、
あのコーナーで、まあインターバルの最中に声かけるじゃん。
うんうんうん、
あの声のかけ方がリアルなんだ。
うん、あ、そうなんや。へぇ。
で、あ、この人何俳優じゃなくて、本物の人連れてきたのかなと思ってたら、まあ後で見たら、うん、まあ俳優もやりつつ、トレーナーもやってて、なんかね、エディ・タウンゼント賞を取ってる人なんだよね。
え？エディ・タウンゼント名前知ってるよ、俺でも。
だからトレーナー界
名トレーナー、ね、
最高峰の名誉なんだけど、
うん、すごいじゃん。
まあ、チームなんだけど、それ取ってる人で。
ガチの人だったな。
いや、まさにああいう声のかけられ方するんです。
へ
ぇ、うん、多分アドリブだよ、
ああ、一連の
ところね、うんうん。思うように動い、ね、オペレーションうまく言わないとき、ちょっとうーってなってるところがあるじゃん。うんうんうん、とかさ、いい。
いい。
だ前回さ、
ん
レディージョーカーでさ、
違う、
レディージョーカーゲーム、ジョーカーゲームで言ったら、なんだ日本の邦画の演技はと、だからこういうのだよね。だけど悲しいかな、
うん、
こういう商品ではさ、結構こういういい演技のってあるじゃない、
うんうんうん、
対策でそれを持っていかないのが日本の映画界、
まあ、
どうしても日本の邦画のその対策系ってテレビ局主導になっちゃうっていうのがあるんだろうけどな、そこが逆立ちしてもね、そのハリウッドとかのに届かないっていうのはその演技の面でもあるんだよね。
いや、今回はそういう意味では掃除で隙がないというか、全員がさ、そこにいるクズとか、そこにいるトレーナーとかさ、
妹とかもね、
妹のあの なんつうの、
もともとだったアイドルなんでしょ、しょ
適度なアバズレ感、
うん、
最高っす、
いいよね、
うん、
いやこの監督さんもすごいし役者さんもすごいし、監督さん俺ねあのインザヒーローの人だから
唐沢俊明のやつだ
なんかあんまりな人なんだなと思ってたんだけど、いやいやいやいや、すごい人でしたね、
あのメリハリもすごいついてたもんね、うん、あのやっぱでもあの安藤サクラがさ入場してってさ、でリングで呼ばれるまでのあのワンカットとか本当にちょっと、うん、俺すげえ今映画見てんな、
あれは
っていう、
でもその安藤サクラの動きがないとあのワンカットはできないからね、
あそうだ、でやっぱ安藤サクラの魅力がまずありきだけどね、こっちの
ヤマピーであれはできないでしょ、ヤマピーであのワンカット持たないでしょ、
持たないね、
伊沢英介であのワンカット持たないんだよ、割らざると割ってごまかすしかない、うんうんうんうん、そうじゃないんだよ、でもそこじゃないんだよ、ボクシング映画っていうのはジャブ一発、極端にジャブ一発でも分かんだから、うんうん、ワンツーじゃ分かんだよ、
あやっぱ経験者ももう本当にうなるような映画だったんですね、
まあ、で実際に試合したら見たらそんな勝てるかどうかっていうのは分からないけど、うん、映画としてボクシングを表現する際に、うん、せめてあそこまではやろうよっていうレベルが今回安藤サクラが提示してくれたよね、
いやだからこれボクシング映画のさ水準というかレベルがハードルが外上がったよ、
いや上がったっていうか本来こうなんですってことです、
いやこれなあ明日の女王ねっていうのがあったからさ、
伊勢祐介痩せてすごいって言ってた自分がバカみたい
でしょいや本当安藤サクラさんごめんなさいでした、
うん、
まあそうか、いやでもまあボクシング例えば今ボクシング興味ない人でも全然見る価値あるっていうか、
いや
見どころ
もいいですね、ただねうーん、じゃあ悪い点を言います、
はいはい、
タイトル最悪だね
いやこれね一応でも俺にとってはこれ恋愛映画なのね、
いやまあそうなんだろうけど、うん、100円の恋って言われたら見に行かないじゃん
まあね、いや俺もだからその町山さんのそのラジオと高野のあれがなかったら全然多分行ってないと思う、
もうちょっとタイトルね、まだ100円の女とか100円の人生の方がまだ行ったかもしんないよ
いや多分あくまで恋愛映画っていうのが制作時にあったんじゃないかな、
いやあったからもうしんねえけど違うじゃんそこはタイトルで相当損してるよ、
それはある、
恋ってついたら俺らは行かないからあの映画に
俺だっちゃったけど、
あの映画に惚れるタイプの人種は、
あ、まあまあ、
恋だ愛だってタイトルに、
ね、
にそういう字が入ったらもう行かないんだからちょっとターゲットのあれを見なさいよってことですよ
確かに、
あとねパンフがしょぼい、
あパンフ買ってない、
うん、パンフがもうちょっとにしてほしかったし、100円の恋ってんだから100円にしてほしかった。
あ、それは思ったね。ていうかさ、100円のシールが、値札が貼ってあるじゃない。
うん。
だから俺本当に100円の、え、違うのあれ。
違う。
違うんだ。
いや、それは、いや、だからもうちょっと内容薄くしてもいいから、
100円にするんだ、ね、うんうん、統一してね、うん、世界観をね。
うん。
あ、そうっすか。
だから中身は別にないんだよ。もう、だから600円とかなの、それも安いんだけどさ、うんうん、600円とか700円にして、あんくらいの中段派の内容にするんだったら、もっとペラペラでいいから100円で売った方が楽しめるじゃない、
そうね、
買った100円だったら買ったやつがもう普通に買ったけど、パンフは買ったけど、いやもっと売れたよそういうとこだな、
じゃ逆にそういうことぐらいってことね、
いやだからタイトルは重要だ、
まあ、重要だけどね、
タイトルってものすごい重要だ、ま
あ、そうですけどね、
だって見に行く前の段階で唯一触れられるのタイトルなんだから
行こうかどうか決めるね、要素になるからね、
もったいない、本当にもったいない、100円っていうのはまあいいとして、だって100円の恋ってフレーズ出てこないでしょ、
出てこないよ、
私は100円の女ですからとか100円の人生ですからっていうのは出てくるよね、最後のあの
どうせ私なんてみたいな話、セリフは出てくる、
ね、あいいよね、100円ショップなのにさ、
うん、
曲出せて入場してさ、どうせ私なんて100円の女ですから、100円の人生ですから、
あれは燃えるね、
だって それをタイトルにしてよ中段波に恋なんてさ、時代のワードを入れるんじゃなくてさ
すごいよね、この中では恋が地雷になってるから設定としてい
かねえよ、
まあまあまあ、
だってもっと言うと恋だ愛だを見たくて行く人は今回の作品には多分行かないから、
テラスハウスに行くと思う、
あそこがね あどうなんだ、まあ、特に100円の恋って言った方がこうなんていうのミスマッチとかね、うん、っていう意味ではもっと引っかかる部分あるんだろうけど、ただターゲットを見た方がいいよね。恋っていうフレーズを浮かずに使っちゃいけません。
だいぶ引っかかってますね。
いや本当タイトルでこれをスルーしてる人相当多いと思う。
まあそうだよね、あのそれ予告編とかストーリーとか分かんなかったら多分本当に客選ぶもんね。
だってポスター結構いいじゃん、あのさポークさんの格好さ、でその100円の恋だからさ、はって思うよ。えってコンセプトはよく分かんないじゃん。なんかねもうちょっとなんかさなんかさ、
まあ分かるよ分かる分かる、
もったいない恋ってワードは使っちゃいかん。なあれです、新女優賞ノミネートってのは理解できます
よ。うん、分かります。あのとにかくこの中盤から、ね、後半行く変わりっぷりと疾走感、
もしかしたら野間さんも俺の中でね主演男
優賞、いや俺ねすごいもうちょっと待って大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですかって、もうあれすげえ真似したいんだよね。
あれ
あれ
面白かったら笑ってくださいね。
無視が一番辛いんですよねって、もうね最高っす、ね、
最高、本当最高
楽しいよ。
なんかさ全然キャラは違うんだけど、うん、大学時代の徳永さんを思い出すんだよね。
まあ
系統というかね、なんて言うんだろう、あのキャラは全然違うんだけど、
あのすごい軽薄というなんだろうね、
なんでも憎めきれないというかさ、
そう
なんだろうな、
最低なんですけどね。いや本当によ かったです、
よかったですよね、
はい、
他は見てないですか、何も。
うわ見てないですね。
シンシティは
シンシティ見てない。
シンシティ2見ましたよ。
あそう、え全部行かないって言ってなかったっけ。
言ってない、シンシティは絶対見るよ。
あそう、
うん、
あじゃあ取り上げるほどじゃないって言ってたか、
うんうん、ね
取り上げるほどだったのね。
まあまあでしたいやでもあの何つうの、まあまあ、いや話が割れてるっていうか2つのエピソードをやってるような感じ。あのジシカルバの、ジシカルバの、あの前作の続きの復讐劇、
復讐の話ね、はい、
とあともう一つ、あの何だっけ、エヴァグリーン、
エヴァグリーン
を巡る話が2つ分かれてて、
あそう
なんかなんかねんっていうのもあったんだけど、まあまあ相変わらず楽しいんですけど、
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん、まあでも前作の方が楽しいですね。
まあ
ね、
うん、ミッキーロークはどうでした。
ミッキーロークはねまあ変わらず
変わらず、
うん、なんだろう、なんで前作の方が面白かったのかな、やっぱ新鮮味とかもあったんだろうけど、
あ
となん
か、ね、あのレックもね良かった、
あとなんか仕掛け、
仕掛け
なんか長首が喋るとかさ、
うんうん、
そういうのもなんか前作はあったんだけど、今回はね割とそういうのはあんまりなかったりとか、
あの黄色いキャラみたいなとんでもキャラもそんな出てこないんですよ。
あそれもなかったね今回。
あれのビジュアルのインパクトは結構あったからね、
うん、
あとイライラウッドとかね、
イライラウッドね、
あイライラウッドとか、
イライラウッドって何だろう、ビックリマンのキャラみたいなぞ
イライラウッドイライジャねとか、
はあ、あそうそうね、あナイスキャラ、
まあ、ビックリ箱的な
出しちゃったんだな全部
あロドリゲス、
うん、
ワンド、まあ、出し惜しみしない人っぽいからね、
うんっていうのと、あとなんかね、まあ、ちょくちょく見たんですけど、まあ、ぶっちぎりですね、
うん、
100円の恋が、いや年末年始、
はい、
ここ最近基本あれが全部持ってってたでしょ、
あれ
ゴンガールが、
ああはいはい、
やっぱずっと持ってってたじゃないですか、もうここに来て100円の恋がですね、
日本の女優が
登場したことによってですね、
はいはい、
やっとゴンガールに並ぶ
あそうだね、だから女すごい系の話というか、
あ確かに
ね、ゴンガールに
確かに、あだから主演女優賞候補が、
いやいや、だから俺の中ではゴンガールはぶっちぎりだったのね、
うん、
なんだけど安藤さんからのね、あのステップと、もう一個あるのは最後やられてさ倒れるシーンのブサイクさ、
うんうん、
あのブサイクさはちょっと神々しいぐらいブサイクだったからね、
もともとその美人女優じゃないっていう強みがそこで
そこで最大限生かす、ね、あのシーンとかもやっぱ、
いやあれです、安藤さくらもうちょっとさ可愛かったらさ、うん、大スターだったね、
だと思うよ、あの演技力ででしょ、いやだから多分本当映画畑ではもう ダントツ。
だ満島ひかりぐらいルックスがあれば、うん、もうすごかったね。うん、
まあ、でも今回のその安藤サクラの存在感ってあの顔込みってとこもある
から。まあな、まあそういうモテない、うだつながらないね。
そう。
でもあっ女ってのもある、うん、つのあるけどね。
そう。
いやただそのあそこまで演技を磨いてくるっていうそのスキル的なところで言えばさ、
いや そこは本当に純粋に尊敬する
ね。
すごい。
でなんで女優さんとしてやっぱ可愛い方が重要ある
から、うん、まあね、
うん、やっぱ天は二物を与えるのかね。
いやこれでさすごい良かったんだけど、安藤さんが多分次の映画もなんか押しかけヘルパーみたいなさ、割と
次のっつうのそれもうやってんの、
もうやってんのか、
あじゃあお姉ちゃんが監督したやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、割となんていうのやっぱちょっとクズ路線というかさ、
うんうん、
そういう路線だからまあいいんだけどね、いいんだけどなんかもうちょっと他の面もこれから見れるのかなっていう。
いやでもさ美人さんの役はやれないじゃん。
まあね、
アイドル役もやれないじゃん。
まあまあまあまあまあ、
やっぱクズしかない。ボンクラ
褒めてるよこれめっちゃ。
いやめっちゃ褒めてますよ、うん、だって僕らはボンクラしか愛せませんから
。いや全員なんだろうな、可愛かったな。
あのホームレスのおばちゃんも、
ホームレスのおばちゃんも可愛かった、うん、あの頭ポンポンはちょっとキュンときちゃうでしょ。
あとさ、そう安藤さんからさ見たくねえじゃん、
うん、
うんつったなお前、
うん、
俺はそう思わないけど。
いや俺もあの演技上は演技上はみっともないと思ったよ。
来たね。
来たね。なんだよこれ。何が言いたいの。
まあ、美人ではないじゃんでも。
うんうん、
でもラストシーンはね、俺ね可愛く思ったね。
あ、その顔がとかじゃなくてでしょ。その愛すべき人になるところ。愛したい。
まあ、あの後ろ姿なんだけど。
顔見えてねえじゃん。超ロングだし。
手つながれてさ、こういく感じがさ、最初あの憎たらしいさ、なんか危機迫るぐらいの憎たらしさじゃん。あのこう妹の方を見ずにこうお茶だからジュースをかけるとかさ、
あのジョーカーばりのね、
うん、だらしない座り方で体勢、あの体型でさ、なんかあの最後あのね、あの泣きながらさ
手
つながれてさこう行くのとかさ、しかもあの新井博文、
うん、
もう最後までクズのままだからね。
あの安定したクズ、
ずっとクズだからね。
そういやもうそこ
あいつがあのあと更生するとはとてもじゃないと思えないね。
あの結末、あの二人が行った先に幸せはないんです
よ。ないよね。
ないんだけどやっぱあのシーンだけ見るとやっぱ愛しいというかね、
うん、
あそう新井博文もね思い出したにクズだったね。
クズだねあいつ。
あのなんで私を誘ったのの理由とかね、なんていうの。
いやでもあれ丸本さんわかるんじゃない。
ねね、
なんで誘ったのその時の答え。
いやいやいや、俺はどっちかというと野間さんのあの自覚のないクズにすごいドキドキしてんだけど、ああいう新井博さん
みたいな。いやいや丸本さん近いのはでもあのあれじゃない、新井博文の理由じゃない。なんか誘った
の。俺は完全に野間さんとあの店長だと思って
た。近いのは、うん、自分に近いのは、うん、あそう。いや女を誘う誘わない時よ。
女を誘う誘わない時、
うん、
あその理由ってこと、
うん、
あそれはあるかもな、
うん、ああいやいや完全そうだろ。
いや
それ以外の部分は野間さんだよ。
大丈夫ですか。大丈夫ですか。
それ以外は全面的に野間さんくらいのクズっぷりですけど。
バカバカ死ねバカっつって。
いや超良かったね。
めっちゃ楽しかったもん。
いやだから安藤さくらと野間さんが持ってってる感じはあんな、まあ、
前半。
いや俺野間さんこそジョーカーだと思う。
ジョーカーもう賠償のジョーカーだね。
いや俺はね、いや俺の中でデンデンを超えた。
あーまあそれは
あれの攻めたいねすげえライトだけど。すげえライトだけど全然あの野間さんの方がいい。
いい役だね。
何にもしてねえ。全然何もしてねえし、超怖くともだけど。まあ、デンデンもあれも怖くともだけどね。
まあ、
それを輪にかけて大したこともしねえ。まあ、レイパーあれだけど。
うん。
いやー、でも、あー、すご
かったね。
点数いったっけ？
あ、まだいってないです。はい、はい、じゃあ点数が、もう4点はいってます。
5点にはならない。
だから俺がひょっとしたらボクシングとか経験してたら、行ったりしたのかもしれないけど。
あ、でもその、ボクシング映画の基準が変わるとかさ、そういう影響はない。
あ、それはあるある。
うん、
そこはありますよね、
うんうん、
でも何を置いても絶対これ見た方がいいっす
ね、
うん、
よかったでしょ。
よかったっす、
はい。 ということで、次回はドミニカンスナイパーとイントゥーザウッズと、はい、罰ゲームとしてテラスハウスにマルコさんが行ってきます。
監禁されるという、
はいはい、ということで、その3本を見た方がいらっしゃいましたら、はい、お便りいただけるとありがたいです。
はい、お願いします。